神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日この時間にお送りしているコーナー神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直してみます。今日のゲストは秋田県神社庁教会員副委員長の川尻貴樹さんです。川尻さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
ご無沙汰しておりました。
ね、お久しぶりでしたね。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう久しぶりなんですよね。
そうです、そうです、う
ん、はい、ではね、今日は伺っていくのが春祭りについてです。
はい、
はい、この春祭り、どういう起源があるんですか？
そうですね、まあ、いわゆる稲作ですけれども、はい、日本のこう神話に出てくるほど古い、昔から行われてきたこの稲作ですね、うん、はい、この神話の中に出てるんです。で、日本神話に天孫降臨といって、天上界、神様の世界からこの地上に降りられる時、うん、神様のいる世界を高天の原って言いますけれども、
高天の原、
はい、はい、その高天の原にいらっしゃる、いわゆる伊勢神宮の神様、天照大神神様のお孫さんがこの地上に降りられる時に、はい、神様の世界でも湯庭といって田んぼを作ってるんですね。その稲穂を授けて地上に降りたら国民の、みんなが食べていくためのこの稲穂を作りよう、稲作を広めなさいと言って、この地上に降りられる。
あ、食料を私たちは授かったわけですね。
そういうことです。そうです。ですから、まあ、そういうことが神話に書かれているので、まあ、本当に遥か昔からこの稲作っていうのは、まあ、神様からいただいたということが、まあ、起源として、あまりにも古くて、いつからって言われないぐらい、神話に出てくるぐらい、その古くから、始められたというのが、まあ、起源ということで、神様の授かり物というような形で言い伝えられてるんですね。
高天の原のお米はどんなお味なんでしょうね。
はい、いや、今は品種改良されて、はあ、収量もたくさんできますけど、赤米とか、赤米、黒米とか、
原始米なんですね。
そう、原始米だと思います。で、収量もそうなかったと思いますね。
はい、まあ、多分今のね、私たちの味覚からいけば、
うん、うん、っていう、
ボソボソっとしたようなかもしれないね。もしかしたらね、旨味が少ないかもしれない。
ね、
で、あとは日照りだとか、水害だとか、いろいろなことあると思う。今は当たり前に食べてますけどもね、食べられない、年もあったと思います。
なるほど。
はい、まあ、大名がね、はい、お米をこう、何万石とかって言ってね、大事な、ね、やっぱりこう、年貢米があったりした時代です、ぐらいですから、貴重だったんですね。
そうですね。
では、その、起源を伺いましたけれども、春祭りっていうのはどういうことをするんですか？
はい、ご承知の通り、今の時期になると、ちょうど田おこしが、はい、そろそろ始まります。うん、それで、いわゆる苗を作って、
はい、
田植えの準備をするわけですね。うん、そして、大体この4月から5月にかけて、この、秋まで順調に、実るようにお祈りするのがこの春祭りなんですね。
はい。はい、
で、まずやることっていうのは、はい、まあ、白かきといって、田にまず、川の水を引き入れます。うんうん、それで、今まで1年、冬の間に固くなってた、この土壌を柔らかくして、まあ、かき混ぜてですね。
はい、
なじませるわけですね、土壌、うん、はい、それが白かきですね。
こう機械でガーってやりますけど、昔どうしてたんでしょう。
そうですね、まあ、古代、本当の古代では全部人の作業だと思います。
わ、
でその後にいわゆる家畜の馬とか牛とか使って、そうですね、それが近代化されて、今の耕運機になってるわけですね。
でもやっぱりスピードもね、はい、牛や馬ですから、ゆっくりしててのどかでしたね、やっぱり。
そうですね。はい、うん、まあ、そういうことで、白かきといって、まあ、田に水を引いて、それから今度の苗を作るわけですね。はい、でそこもやはり今は苗ができた状態で農家に配られますけども、当時はみんなもみ種から直に巻いて、でそこから出た苗を束ねて、苗を作ってたんですね。
はい、植え替えてたんですかね。もう直巻きで。
直巻きです。
直巻きですね。今も直巻きちょっとね、見直されてますけども。
そうです、そうです。で、その、いわゆる苗場を作ってですね、いわゆる苗を育成、育苗するわけですね。
はい、苗場。
はい。で、それができると、いわゆるお田植え祭につながっていくわけですね。はい。はい、で、お田植え祭はもちろんその、大地の力、そして天地の恵みをいただいて、苗を植え付けて、そして風雨が順調にね、叶うようにということをお祈りする。それがまあ春祭りの 全体的なお祈りの意味ですね、はい、
その土をかき混ぜることで、はい、大地の力を呼び覚ますんですね。
そうですそうです。やはり天というのはいわゆる光、それから大地の地ですね。だ天地の恵み、そして、いわゆる季節にかなうように風だとか水だとか、
はい、
あらゆるそういう天候の順調な移りが重要なわけですね。
そのあたりはもう人力ではどうしようもない部分ですもんね。
そうなんです、そうです、うん、それで、まあ、お祈りがある、うん、祭りがあるわけですね。
なるほど、はい、
ただ天の恵みだけではこれもまたできないので、
はい、
やはり、ね、人間の農産業のこの努力というか、
はい、
それはもう絶対必要なので、まあ、神様と、うん、人間の合作というか、
両輪でね、
そうですね、それで実りま、秋の実りまでつながっていくということですね、
はい、はい、じゃあ、まあ、はい、お祈りを捧げる以上はサボらないで怠らないで作業しなきゃいけないってことですね。
そうですそうです、
はい、
それを怠るとね、いいお米が取れないということになりますから、
ね、わかりました、はい、それからどういうことするんですか。
そうですね、田植えまで そのいわゆるもみ種ですよね、うん、このもみ種も去年収穫した中からもみ種を寄せておいて、
はい、
でさらにそれを水に入れて浮いたものを取り除いて、うん、沈んだものだけ、うん、いいもみ種だけ取るんですね。
選別作業ですね。
そうです、選別作業もあるわけです、
ね、はい、はい、
でまあこのもみ種が結局苗が苗、そして収穫までずっとつながっていくわけですけども、
うん、
このもみ種の力っていうのがやっぱり一番重要なので、
はい、
でこのお米というのは我々が当たり前に食べてますけども、
うんうん、
やはりすごくこの、うん、効率のいい、そして栄養価も高い、バランスの取れた最高のやはり主食としての最高の、うんうん、穀物なんですね。
へえ、はい、どんなふうにその有用なんですか。そのなんていうか効率の良いというのはどういう意味ですか。はいはい、
そうですね、まず、例えば24粒のもみ種があるとすると、
はい、うん、
それを時間巻きするとそこからこう苗が芽が出てきますよね、
はい、
それを3株で1株にするわけです、
うんうん、
それは24ですから、3パン24ですから8株ができるわけですね、
はい、
3株ずつこう束ねると、
うん、
でそれを8株に分けて植えるわけです、
うんうん、
そしてだんだんだんだんこう育って、芽が出て、いわゆる苗が育っていきますよね、
はい、
でそれが秋に取れるお米になると、
はい、
だいたい、大人1日のこう1食分が約2合半と言われてますから、
うん、
24粒から2合半の米が取れるんですね。
はい、そんなに。
そうなんですね。
粒にしてどのくらいですか。
はい、その粒を数えた人がいるんですけども、うん、約1万3800粒だったそうです、
1日に食べる
米が1日にそんなに食べてるんだ。
そうなんですね、
それが24粒からできるってすごいですね。
すごい効率がいいです。
粒数考えたらご飯食べられなくなっちゃうな。今6523粒入ったなとかな。
なんか消化に悪いからやめた方がいいですよね。
味が分かんなくなっちゃう。
まあ、それでほら、いわゆるその戦前と言われる、まあ、80年ぐらい以前は、うん、まではずっと米経済でしたから、
うんうんうん、
米が経済の基準になってたんですね、ですからいわゆる公でそのお米を昔から何万石ってさっき言われた通り、はい、納めるのがいわゆる税金なんですよ ね。米で納めるのが税金、
金と同じでしたら価値があるんですよね。
でその米が命の、源、力になるので、その税の元っていうのがいわゆるこの稲なんですね。
は
い、で力っていうのはまさに命の力なんですね。はい、
税って書いて力って読みますもんね。
で今が収税って書いて貨幣力さんっていう。
貨幣経済になったので税金になってるわけですね。
お金だから税金。
そうなんですよ、ね。
なるほどね。
そうなんですね。
またこれね、見直されていくんじゃないですか。
そうです。
この効率性というのは、
このこれだけ日本が何千年もかけて品種改良して、栄養価も高いで収量も取れるということで、まあ、麦とかいろいろな五穀と言われるものはあるんだけれども、
はい、
これからもおそらくね、世界でまあ、土壌を改良したり、どういう天候でも実るようにね、土壌を改良していけば世界中の主食になると思いますね。
食料問題とかね、アジアのやっぱりこう人口多いところの、ね、食料の、ね、こう供給にも役立つと。
そうですね。だどんな、うん、世の中になってもやっぱり主食食べるものだけはね、絶対必要ですから。
そうですよね、はい、分かりました。今後もね、ありがたくお米をいただきたいと思います。
はい、
今日は春祭りについて川尻隆樹さんにお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は24日になります。 このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はおはがき、ファックス、E メールで受け付けます。おはがきの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方 018-824-8564、 メールの方はgok@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。